ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。スノートマラム、こんばんは。リスナーの皆さん、今日私、イーさんが日本語放送を送ります。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽を送ります。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。インドネシア共和国のジョコウィドド大統領は土曜日の午前、東カリマンタンのイブコタヌサンタラ、イカエンの国立宮殿の式典場で行われた宣言表記念式典の査察官を務めました。インドネシア人民代表評議会のプアン・マハガニ議長が宣言文の朗読者を務め、宣言文はイカエンとジャカルタでハイブリッド放送されました。ジョコ・ウィドド大統領はプラボー・スビアンと次期大統領を伴って式典を先導し、行列を先導して黙祷を捧げるとともに、パスキブラカナショナルによるサンサカメラプティの掲揚に立ち会いました。この行事には様々な高官や重要な外賓が出席し、スムーズかつ安全な祝賀会を実現するために厳重な警備が行われました。多くの高官、閣僚、インドネシアの国立軍司令官もこの式典に出席しました。それでは次のニュースです。ノルウェー外務省によると、イスラエル政府がパレスチナ国家自治政府に勤務するノルウェー外交官の認定取り消しを決定したことを受け、ノルウェーはパレスチナでの代表を閉鎖しました。8月上旬、イスラエル外務省はパレスチナ自治政府との連絡を担うノルウェーの任務に従事するノルウェー外交官の認定を取り消しました。その理由は、イスラエルが中東に関して一方的であると考えるオスロの政策に同意していないためです。ノルウェー外務省は声明で、パレスチナ自治政府へのノルウェー代表の活動を今後行わないとのネタニヤフ政権の決定を受けて、パレスチナのアルガム市にある自分の国の代表事務所は金曜日から閉鎖さなければならないと述べました。しかし声明によると、ノルウェーはパレスチナ自治政府とパレスチナ人民を全力で支援し続けていると言います。それでは次のニュースです。ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領は自国の選挙プロセスへの米国の介入を拒否しました。ニコラス・マドゥロ大統領は記者団に対し、ベネズエラや世界の他の場所で選挙当局になろうとする米政府の試みを強く拒否すると述べました。ジョー・バイデン米国大統領はベネズエラで再び行われる大統領選挙への支持を表明しました。しかし、同氏は自身の態度について説明をしませんでした。ベネズエラ大統領選挙が7月18日に行われ、国家選挙評議会はニコラス・マドゥロ氏は 2025年から2031年の次期大統領に承認しました。翌日には抗議活動が拡大し、デモ参加者と警察との衝突につながりました。スー・インフレの損傷、ヘッドスピーチ、そしてテロの容疑で2000人以上が拘束されました。それでは次のニュースです。法務人権省はインドネシア共和国の79回目の独立記念日を記念して17万6984人の囚人及び支援児童に一般的な歓迎と減刑を与えました。インドネシアの法務人権大臣ヤソナ・ハラウリは今回の減刑は単なる減刑ではないと説明しました。今回の減刑は景気を教えた彼らに社会に貢献する機会を与えるための措置です。この斜面は中央ジャカルタの第一教皇地章と東ジャカルタのポンドクバンブにある第一教皇地章の旧制数計算の代表者4名に象徴的に与えられました。ヤソナ氏は当初から全ての受刑者には減刑される権利があるという信念を持って法務人権省を率いていると述べました。また関係者に対してはこの自立を生かして社会に貢献する個人になるようアドバイスをしました。それでは次のニュースです。駐インドネシアモザンビーク大使のベルミロ・ジョセ・マラテ氏はインドネシアとモザンビークの二国間関係が将来的に強化されることへの期待を表明しました。ベルミロ・ヨセ・マラテ大使は昨年インドネシアの訪問にジョコイドド大統領と話してこれは両国の関係を深める絶好の機会となったと述べました。同氏はインドネシアとモザンビークの二国間関係がインドネシア新政府でも継続されることを期待しています。マラテ大使は2024年のDPR MPR年次総会での大統領の国賓演説に関して演説で伝えられたインドネシア政府の功績を高く評価しました。今回の大統領の演説はインドネシアの発展とインドネシア国民の繁栄に対する大統領の功績を非常に明確に示したものであったといいます。彼はインドネシアが将来さらに繁栄することを望んでいます。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りはゴロンタロから来ました。 国際府は グランダロ州の学生を対象としたシフニング奨学金または国際奨学金の登録を開始しました。 在インドネシア東ティモの英国大使のドミニク・ジェルメイ氏は イギリス留学のためのシフニング奨学金の登録は 2024年8月6日から11月5日まで受け付けられると述べました。 この奨学金は奨学生が英国の 150以上の大学で資格のある修士号を取得し、様々な独自の学術的、専門的、文化的経験を得ることができるよう、全面的な経済的サポートを提供します。 シェフニング奨学金は障害のリーダーになるために必要なコミットメントスキルを受賞できる様々な背景を持つ個人に授与されます。 英国とインドネシアの高校樹立75周年を迎えること年は 教育、研究、技術、デジタルアクセスの分野におけるパートナーシップによって強化されることになります。 シェフニングインドネシアの著名な 卒業生には内務大臣ティトカナフィアン、通信情報大臣ネザルパトリア、女優でアナウンサーのマリサ・アニタ、創設家のアハマド・フワディ、映画監督のリリ・リザ、インドネシア人権委員会委員長のアトニケ・ノーファ・シギロなどが含まれています。次のお便りは東ジャワのスラバヤから来ました。 東ジャワ州チュイジー代理のアディカリオの氏は2024年8月17日のインドネシア共和国建国79周年記念式典にアルジュノさんの頂上でメガプティの旗を経由するエクスペディシト79登山チームを発表しました。エクスペディシト79チームの参加者は合計159名でした。 彼らは森林局の公務員、政府の機関、団体チーム、大森林公園のボランティア、スカウト、メディア、自然愛好家、女性登山家を含む7つの組織で構成されています。知事代理は、インドネシア共和国建国79周年の記念式典が自然の保存と保護の重要性についての国民の意識を高める、きっかけとなることが期待されると述べました。 アディ氏は、この活動が自然保護地域、特にガデルソリオ大森林公園エリアの確保と保護に役立つことを願っています。最後のお便りは、東ジャワのポノロゴから来ました。東ジャワ州のポノロゴのポンドクモデルンダグサラムゴントル、PMDGは、 一連のゴントル100周年記念イベントを盛り上げるため、 2025年世界イスラム教徒スカウトジャンボリー WMSJ を開催します。世界イスラム教徒スカウトジャンボリー活動は8月14日のスカウトの日に合わせて PMDGワーカーフリージー会のメンバーであるフスナン・ベイ・ファナーニ氏によって正式に開始されました。同氏は国際基準のジャンボリー活動は全国スカウト運動 クォーターによって全面的に支援されていると述べました。 このイベントは2025年9月9日から14日まで ジャカルタのチブブル国立キャンプ場で開催されます。 この議題で取り上げられたテーマは、私たちはイスラム教徒です。 文明的、統一され、そして平和な人々です。 ヒュスナン氏は、 この活動が世界各地に広がるすべてのイスラム教徒のスカウトに届き、全人類への平和のメッセージとなることを望んでいます。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。リスナーの皆さん、ラキシです。 今日は8月17日の出来事をお伝えします。最初は1945年8月17日、インドネシアは独立を宣言しました。インドネシア独立宣言は1945年8月17日、金曜日に行われました。宣言文はムハマド・ハッタ氏の付き添いで、ソカルノ院によって朗読されました。 インドネシアの独立宣言は、ジャカルタ中央部のジャランプガンサンティモルの56で行われました。以前、ムハマド・ハッタ氏は どうめいすうしんさで働く若者たちに宣言文を複製して放送するよう依頼しました。1945年8月17日午前5時ごろ、老若男女のグループの代表者が宣言文の起草を完了し、スカルノ・ハッタはスカルニの提案に従って署名しました。彼らは西インドネシア時間の10時半にインドネシアの独立を宣言することに同意しました。次の苦労は宣言文を配布することでした。独立宣言のニュースを広めるのに貢献した人物の一人にラジオ放送局のアナウンサー、ジュスフ・コロノ・ディプロがいました。ジュスフ・コロノ・ディプロはバッティア・ルビスとジョー・サガギの支援を受けて無線技術的な問題の改善に努めました。当時、無線チャンネルは憲兵隊によって機銃に守られており、いくつかのチャンネルが遮断されていたからです。でも、夕方7時にジュスフ・コロノ・ディプロがインドネシア語で宣言文を放送しました。一方、英語版はスプラプトによって読まれたため、独立のニュースは列島全体及び海外に広まりました。最後は1950年8月17日、最初の独立祝賀式典がマルデカ宮殿で開催されました。インドネシア共和国の独立を記念する式典は、ファトマワティ夫人が塗った文化遺産のハータの形容によって特徴付けられました。1946年8月17日のインドネシア共和国最初の独立記念日を記念する式典は、ジョクジャカルタ州の宮殿、グドゥンアゴンの中庭で行われました。スカルノ大統領は式典査察官を務めました。式典には、ムハマド・ハタ副大統領、スデルマン最高司令官、閣僚らも出席しました。一方、ジャカルタのマルデカ宮殿での式典は、1950年8月17日に初めて開催されました。この勢いは、1949年12月の円卓会議でオランダによるインドネシアの独立が承認された後、1950年初めに、スカルノがバンカ島での亡命から帰国したのと時を同じくしました。その後、毎年8月17日にマルデカ宮殿で独立宣言の瞬間を記念する式典が開催され、伝統的なハータの掲揚式が行われます。そして1968年、歴史的価値を維持するために文化遺産のハータは掲揚されなくなりました。代わりに複製の旗が絹で作られました。リスナーの皆さん、これで歴史を終わります。
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
antara kita. Kini semakin terasa setelah kau kenal dia. Aku tiada percaya
より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。インドネシアとカナダの間の経済協力は強化され続けています。2024年8月15日木曜日に行われた会談で、在インドネシア東ティモールカナダ大使ジェス・ダッタンはアイランガハル担当経済担当調整大臣をカナダの友人と述べました。同氏はまた両国間の二国関係を強化するカナダの取り組みを強調しました。経済庁で行われた会議では、インドネシア・カナダ包括的経済連携協定 ICA-CEPA 交渉の進捗状況などいくつかの戦略的議題が議論されました。アイランガハル担当調整大臣は、これらの交渉が現政権期間中に速やかに完了することを期待しています。ダットン大使は ICACEPA の即時完了に対するアイランガ調整大臣の全面的な支援に感謝しました。第8回 ICACEPA 交渉は2024年6月にオタワで開催され、 そして2024年9月にトロントで第9回交渉が継続されます。で、団体紙はまた来年12月にインドネシアへのカナダ貿易施設団の計画を発表しました。同紙はカナダのビジネス代表団が様々な分野、特にインドネシアのビジネス規制の理解において協力の可能性を探るために来ると述べました。それとは別に、グリーンエネルギー分野での協力も議論の焦点となりました。インドネシア政府は西カリマンタンで高型モジュール型電子開発の実現可能性調査を実施しており、カナダは総合的にこの取り組みを支援する用意があります。会談の終わりにアイランガ調整大臣はインドネシアの経済協力開発機構OECD への加盟プロセスに対するカナダの支援を評価しました。アイランガ調整大臣もまた、インドネシアの OECD 加盟プロセスが、インドネシアの経済改革を加速するための傘となる可能性があると信じています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語終わります。
Lagi hal yang buat hatiku jatuh cinta dengan hebatnya padamu hingga kini ku belum mampu percaya kau milikku selamanya ku temukan waktu hidup denganmu yang tak terduga seperti nadimu yang selalu denyutkan setia aku bahagia menjadi pemiliknya bagaimana bisa aku jatuh cinta berulang kali kasih kau tetap di sampingku di tengah kencang badai hidup menerpa saat dunia memaksamu untuk pergi kau tetap setia ku temukan waktu hidup denganmu yang tak terduga seperti nadimu yang selalu denyutkan setia aku bahagia menjadi pemiliknya bagaimana bisa kau titipkan cinta pada aku yang jauh bila waktu izinkan kita bersama. Di mataku indahmu tetaplah sama. Bagaimana bisa aku jatuh cinta berulang kali, berulang kali, berulang kali pada orang yang sama.
リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアのコーナーです。リスナー皆さん、パソナインドネシアです。今回は西ジャワ州のレンガス電気録の決意の記念碑についてです。ガラワン地区はバンドン市の西 97.4km に位置する地域です。かつてこの地区は米蔵地帯として知られていましたが、現在は工業地帯として発展しています。この地域は1945年9月19日にガラワンで行われたオランダと日本の植民地主義者に対するインドネシアの自由戦士たちの激しい戦闘など、インドネシア国家の多くの歴史的出来事がガラワン地区で起こったため、闘争の経典都市と呼ばれています。西ジャワ州ガラワン地区のレンガス電気録にある決意記念碑は、特に独立を求めて戦い擁護するガラワンの人々にインスピレーションを与えてきました。決意の記念碑は独立を獲得するためのインドネシア国民の闘争と決意を書いた歴史的象徴です。決意記念碑は祖国防衛隊またはペタのかつての本部にも敬意を表しています。ペタは日本がインドネシア占領中に設立した軍事組織です。決意の記念碑は宣言記念碑とジャカルタのメンテン通り31番地の若者グループによって、スカルノとモハマッド・ハッターが追放されたレンガス電気録の歴史的な家の隣に立っています。この歴史的記念碑はインドネシアの主権を求める闘争の一連の記念碑の一部であり、1950年8月17日に落成されました。この記念碑は一般にプロクラマシーまたは宣言記念碑としても知られており、ガラワン地区のレンガス電気録地区、南レンガス電気録村の宣言記念碑、高速道路とアルンアルン通りの間に位置しています。レンガス電気録記念碑としても広く知られている決意の記念碑には哲学的な意味があります。記念碑の基部には独立を達成するためのインドネシア人全員の戦いが描かれています。記念碑の長方形本体はインドネシア人民の闘争の団結を意味します。記念碑の円はインドネシアの独立を勝ち取る決意を表し、左の拳は獲得した独立を堅持する象徴です。鎖とポールは全てのインドネシア国民とパンチャシラの間の強くて強い絆を象徴しています。インドネシア独立79周年を迎え、かつて 自由の戦士たちが宣言した決意が民族、宗教、政治的選択に関係なくインドネシア統一国家の枠組みの中で全てのインドネシア国民の心に刻み込まれ、調和、団結、誠実さを守り続けることを願っています。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Iman kita yang berbeda, Tuhan.
インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はワルナワルニをお聞きください。リスナー皆さん、ワルナワルニです。今日はヌサンタラ州東のパスキーブラカ、国旗の赤と白の遺産旗を掲げる舞台についてお伝えします。インドネシア共和国建国79周年を記念する今年の式典は、ガルーダ宮殿を集会場としてインドネシアのヌサンタラ首都で開催されました。国旗掲揚部隊またはパスキブラカは、厳格な選抜とチブブルのウィラダティカレクリエーションパークでの集中訓練を受けた後、準備の主な焦点となります。パスキブラカーは国家的洞察力、リーダーシップ進行などを含む集中教育を受けました。このプロセスは2024年7月13日から8月10日まで行われます。パスキブラカーの会員になるには、国内のさまざまな州から選ばれた学生が優れた学業成績、高い規律、優れた身体的および精神的能力を至るまで、さまざまな激しい要件を満たされなければなりません。それだけでなく、強い個性を持ち、チームで協力できる必要もあります。バスキーブラカーはいくつかのチームに分かれており、第17部隊は伴走者またはガイド、第08部隊は騎手、第45部隊はボディガードであり、それぞれが旗の儀式を完璧に遂行する上で非常に重要な役割を担っています。全てのパスキブラカーのメンバーは毎年実施され、スハルト大統領の時代からの伝統となっている国旗掲揚部隊で同様の訓練を受けています。この結成は1946年8月17日にジョージャカルタで始まる独立を祝うという考えのもと、1967年にフセイン・ムタハルによって初めて組織されました。パスキブラ部隊チームのメンバーが誰で、誰が伝統的な旗を掲げるのかは極秘です。当日が近づくと、8月17日の式典での国旗掲揚のフォーメーションに関する情報は、式典開始の24時間から3時間前に必ず発表されます。そしてこれには、インドネシアのヌサンタラ首都での独立式典の行礼も含まれます。それとは別に、今年のパスキブラのトレーニングと導入の課題は、東カリマンタンヌサンタラ首都で開催されるため、例年とは多少異なります。現在パスキブラカ2024年の責任者であるパンチャシライデオロギー開発庁長官が述べたように、天候や水の利用可能性などのいくつかの要因がパスキブラ会員にとっては特に懸念されます。全国各地から選択された高校生であるパスキブラカーは、パスキブラ部隊として並外れた献身的な動力を示します。一方、パスキブラカーの就任式は2024年8月10日にプラティクの国務大臣によってヌサンタラ首都で行われ、続いてジャカルタからインドネシアの首都まで、サンサカメラプティ カーニバルが開催されました。リスナー皆さん、これでワルナワルニを終わります。RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foinews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はタニアデビとオーケストロンチョン Side of X が歌うダルマバクティをご紹介します。クスビニは1930年から1955年の時代のクロンチョン音楽における伝説的な人物でした。日本占領時代にクスビニはこれまでで最も有名な曲バギムヌグリを作曲しました。この曲はスカルノーの以来で1942年にクスビニによって作曲され、1960年に最終的に国歌に指定されました。ダルマバクティという歌は闘争が物理的に行われるだけでなく、国歌の基礎つまりパンチャシラを今も堅持する芸術と文化の発展を通じても達成できることを示しています。この曲にはインドネシアの文明を持続可能なものにするために、インドネシア国民全体への文化を守り続けるよう訴える内容も含まれています。それでは皆さん、タニア・デビーとオーケストロンチョン・サイト・オフ・エクスが歌うダルマ・バクティを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Terima kasih kepada
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foi_indonesia、 TikTok は foi__official、メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。